ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしています、瀬戸ラボ。
この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーは MC を私三浦亜美と藤井ゆずな、ミキサーディレクターは加藤さやでお送りします。増本さんにも参加していただいて一緒にお伝えしていきます。
よろしくお願いしま す。
ちょっとぶりでございまして。
そうですね、
気づけば秋
この間まで夏だったのにいきなりもう涼しくなりましたね。
本当にそうなの。あれもう学校始まりましたか。
はい、昨日から。あ、
それはそれは、はい、無事にめでたく進学
新級
新級じゃない
新級学期迎えることができまし
た
ね。
よかった。でも夏休みだったら寂しくないですか。
そうですよ、
あっという間でしたね。
でもここからも多分ね、年末もあってこうイベントごとがまた重なってくるから。
そうですね、
早く楽しみます。そう、楽しんでいきましょう。
はい、はい、
皆さん秋ですよ。
はい、
はい、
秋です。
秋といえば
芸術の秋。
そうです。
よかった、今食欲って今言う
ということで、私たちは今回尾張瀬戸駅から20分ほど歩いた先にある陶芸工房陶水さんへろくろ体験をしてきました。
はい、
3人ともろくろは初体験でした ね。楽しかったです。
よかった
実はこの日私誕生日だったんですね。
何、バースデーろくろ。
バースデーろくろを回してきたんです。
すごい
めっちゃいい思い出になりました、
ね、忘れない。
忘れない、ね、ね、誕生日にろくろを回す
絶対なかなかない
で、そのここ陶水さんはお皿やコップを5つほど作れるんですね、うんうん、
はい、
でそこから自分のお気に入りのものを1個選んで焼いてもらうっていう感じなんですね、うん、はい、
はい、陶水さんはアットホームな雰囲気で、体験してる人も私たちに話しかけてくれてとっても楽しかった。なんかね、あったかかったね。
なんかすごいすごいのできてるよみたいな。
あ、もうお友達なのね。
そうなんです、
ね、一緒にやる仲間みたいな。
そんな感じで、ホームな感じで。
あと職人の方も優しく教えてくださって、一緒に作っていくので最初上手にできるか不安だったんですけどできました ね。なんとか
なんとか手を添えてもらってね。
手を添えてもらって
これもはやあの人作ってるんじゃないかな
最初はね、なんかもうほとんどやってくれちゃう
ほとんどやってくれ
でもやってくれたから、あ、これぐらいまで力入れていいんだとかで分かったことない。
そう、分かるんです。
感覚が
ね、だんだんどこまでやってやなっていう。
3つ目作るぐらいで、あ、こんな感じかなみたいな
ね
ちゃんと分かってくるんですね、うん、
はい、
でそのろくろでお皿を作るため その土はなんか3種類の土をブレンドしたものを作って、はい、使ってらっしゃるらしくて、うん、粘土の形を作る時のな感覚がすごい、なんていうの、今までに体験したことのないぬるぬる感
ぬるぬる感。
あ、確かに触る、あの感触触ることって
普段ないですよ
ね。
他で例えようがない、
とっても気持ちが良かった。
気持ちが、砂遊びの感じともちょっと違うんだよね
そう
なんでしょう、
なんでしょう、
でも気持ちがいい。
はい、
はい、電動ろくろなんですが、うん、常に回っていて、うん、流れに沿って手を動かすのも難しかったんですが、うんうん、ペダルを踏んで回転のスピードを調整できるんですが、うん、場面ごとに速さを変えていくのでその調整も難しかったですね、
う
ん、
あそこ大変そう、はい、
もっと早く回して
そこはゆっくり、
あ、ちょっと踏みすぎって
感覚分かりづらいね。
そうなんですよ
自分の中に入るまでがね、
はい、あと手の力加減に私は一番苦戦して、うん、なんかその職人さんにそんなに力入れたら崩れちゃうよって何回も言われました。
力入れる派、
入れる派です。
私は逆に
入りすぎって、
力もっと入れていいよ
いやそっち派、私多分そっちだ
そっちこっち、
まあ、私そう、力もうちょっと入れてって、
そう、もうちょっともっともっと入れないと形できないよって
確かにずっと同じ形だったのね
変化なく、なかなか円錐が出来上がらない
そうそうそう
でも最後はやっぱやっていくうちにコツがつかめて、うんうん、使い分けるようにできました。
よかった。
ろくろ体験でその、はい、コップとかお茶碗お皿作れるじゃないですか、うんうん、やっぱそれでも一番難しいのって何だと思いますか。
なんだろう、私よく考えたらお皿とかしか作ってお茶碗かな、せいぜい高いの。なんか
一番難しいのはなんかコップらしいんですよ。
コップ
、うん、でも私なぜかコップだったんです。作ったの
作れてたよね。
全然広がらなくてお皿みたいに。
あ、そうそう、なんかあの揚げるの大変そうと思ったからお皿とかを今まで作ってたんです。
なんか私なかなかあの広がらなくて、
う
ん、
逆に
縦にこういったら
あコップできて、むしろ
褒められてましたよ。
あ、そうかもしれない。
珍しいよ最初でできるのは。
そうね、
コップ、え、難しいんですかこれ。
むしろそれしかできない。
できましたみたいな。
できました。
すごい、何か才能あるかもしれない。
かもしれないですね。ちょっと秘められた力が。そう
やっぱね、チャレンジすると自分が見えてくるって言うから。
ですよね。
何か発見しちゃったかもしれないですね。
かもしれないです、
うん、私はですね、どんどん広がってお皿になってしまったんですけれど、今日いるミキサーのさやちゃんは、うん、私よりもっと広がってなんかすごい平べったいお皿ができちゃったんですよね。
一番大きいのできてて
大皿みたいな。
いいじゃん、家族取り分けるのにいいんじゃないですか。苦笑いして
る。苦笑いしてますね。5つ作れば十分だと思ってたんですけど、うん、終わったら欲が出てきてもっとやりたいってずっと言ってました。
すごい。でもトンセさんすごいですね。1回でも 5個チャンスがある。
そうなんですよ、うん、
すごいですね。
もう本当に楽しかったね。
楽しか
った。
しかも欲が出た。
欲が。
もうなんか出来上がったお皿に色をつける釉薬を選べるんですけど、はい、うん、種類がもう本当に何十個もあって、もう私たちも選びきれなくて10分ぐらいこう、はい、コップ見たりして、
あー、やっぱこ
っちじゃない。
え、全部バラバラにした5つ。
あ、そうです。あ、1個ずつなんで。
1個ずつなんだ。
1人ずつでもそれぞれね違ったやつ、
うん、
選んできました。
選んだ。
あ、青色だったり、
私はちょっと渋い感じにしました。
なんか 木のなんていうの、
木の素材みたいな感じ。
なるほど、
はい、
それは楽しそう。楽しそうな感じがその表情からもね伝わってきてますよ私。
はい。でも出来上がるのに2ヶ月後なんですよ。だからまだ手元になくて、
うん、忘れた頃に私のお家に届きます。
そうです、取りに行きます。
はい。そのろくろ体験ってやっぱテレビとか写真とかで見たことあったんですけど、うん、やっぱ実際に体験してみるとこう手の感触とか難しさとかも想像してるのと全く違って、もうぜひ皆さんにも体験していただきたいですね。私たちが行ったところは3000円でできたので、はいはい、ぜひお手頃価格だと思うので、
ね、すごい、いや、ちゃんと焼成まで焼いてもくれて、はい、最後送ってくださるの。
送ってくれる、
はい。それはありがたいですね、はい、
それ合わせて3000円。
楽しみですね、
はい、また行きたいですね。
行きたいですね。ハマりましたよ。私たちろくろ体験してみて、なんか瀬戸物のお皿とかお茶碗とか、うん、やっぱ綺麗じゃないですか、うん、見た目が。そういうイメージだったんですけど、やっぱこれが職人技につながるんだなって思いましたね、うん、
ね。
帰り道もね、なんか瀬戸物売ってるの見て、あーすごいねやっぱって話しながら帰りました。
目線
が違う、変わりました見方が、
ね、さらに私たちこんな綺麗なのできなかったね。
ね、反省もしつつ。
そう、はい、秋は始まったばかりですけどね、うん、すぐもう冬が来てしまうので、芸術の秋を皆さんも体験してみてください、うん、でそして来週の9月の26日と27日に来たる福招き猫祭りというのもあるらしいので、はい、ぜひ皆さん瀬戸へ遊びに来てください。
はい、はい、来てください。ただいま瀬戸ラジオ、毎月第1第3金曜日のこの時間は瀬戸ラボをお送りしました。
今回のメンバーは MC を私三浦亜美と藤井ゆずな、ミキサーディレクターは加藤さやでお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。